はい、というわけで2部、やっていきますけれども、先週ですね、まあ、メールをテーマというか、久しぶりに募集しまして、まあ、マニュアル人間ということで、募集したんですけど、メール届いているので、読みたいと思います。愛知県のカイザー、岡左衛門キモイさんからいただき、今、いただきました。マニュアル人間ですかと。コンビニはマニュアル人間の宝庫ですね。逆に、これマニュアルだとどうなの？的なことがありました。袋いりません。よく聞くフレーズだと思います。確かに言いましたよ。しっかり、はっきり、くっきりと、いつもの触りましで、ちっぽけな勇気を振り絞って、店出たらすぐに食べるのに袋いらないじゃないですか。ガン無視ですよ。甘さえ、冷え冷えのファンタオレンジと、熱々のエルチキを一緒に袋へ入れるって、まさにゲスの極み。確かマニュアルだと袋を分けるか一言聞くんじゃなかったでしたっけ？ってことで、いただいてますけれども、逆ですね。明らかに、ね、例えば、まあ、コンビニ、で、さすがにそんなことはないとは思うんですけれども、とんでもない量の買い物をしてて、明らかに手元にね、何も持ってないのに袋いりますかっていう。まあ、スーパーとかでもありますよね。一応聞くことになってるんでしょうけれども、明らかに何も持ってないのに袋いりますかっていう聞く人。いや、それはいるだろっていうところなんですけれども、その逆ですよね。袋いりませんって言ってるにもかかわらず袋に入れてくると。しかも、まあ、よく聞きますよ。これ、一緒の袋に入れてよろしいですか？っていうこと。あったかいものと冷たいもの、だったりとか、あとは、雑誌とかね、一緒に入れても大丈夫ですか？みたいなことを聞けられるにもかかわらず、それもなく。ひどいね、それは。それは単純にコンビニがまあ、何も考えてなかったか、ボケーっとしながらやってたかとか、そんなところだと思うんですが、コンビニっていうのはね、意外とそういうの多いなっていうのを思うんですが、この前の27時間テレビ、で、夜のサンマと中居の、コーナーあるじゃない、今夜も眠れないコーナーで、サンマさんも、言ってたんですけれども、まあ、それは確か店員さんが中国人の方だって言ってましたけれども、コンビニだったかな。で、タバコを買いに行くと、20歳以上ですかと。聞かれると。で、確認のパネル、ボタンを押してくださいって言われると。もうこんなおっさんに何聞いてんだっていうことを言ってたわけですよね。で、まあ、それも、言ってしまえばマニュアル通りにやってるというところで。でもコンビニとかだとね、20歳以上だと判断できない場合はご確認させていただくことがございますっていうね、張り紙とかがあるわけなんですけども、まあこう言っちゃなんですけども、さんまさん、どう考えたって大人ですよね。日本人なら、あ、さんまさんだなって思う。でも中国人の留学生とかだったら、まあ有名人だってことはわからなくても、歳はね、わ かるだろうっていうところは、あると思うんですけど、その年齢確認で言うとさ、よくあるじゃない？年齢によって、値段が違うもの。例えばカラオケボックスなんかでも、学生と大人で料金が違うってあるんですよ。ね。まあ、普通そうでしょうよ。っていうところで、まあ、言うても僕27ですか。で、自分がチャラチャラした格好をしてる気はないですけれども、なんでしょう。年相応の格好ができてない。前にもちらっと言ったと思うんですが、年相応の格好ができてるかって言ったらそうとは限らない。中で、まあ、若干学生かどうかの確認をされる。学生さんいらっしゃいますかっていう確認をされるのは、まあ、なんとなくわかるんですよ。しかもその学生だった場合は、ね、料金も安くなるわけですから、確認してくれるっていうのはそれはいいなと思うんですけれども、まあ、どこがとは言わないけれども、大人と子供の料金で分かれてるところあるじゃん。ね。そこでさ、例えばチケット1枚って言ってさ、パッてお金を出してさ、大人、子供どちらですか？って聞かれる。いや、どう考えても大人だろ、と。俺の隣、両隣に子供いると。しかも1枚って言ってんだよ。万が一子供いたとしても、子供だけで入れるってことはなかなかないでしょうよっていうのが、まあ、高校野球見に行ったりしてもあるんですけれど。チケット1枚って言うと無言のね、高校生とか受付やってんだよね、選手だとかが、ボランティアでさ、やってる中でさ、お手伝いで。チケット1枚って言ってお金出しても、ん？みたいな感じで見てくる。大人か子供なのか言ってくださいみたいな空気で出してくるとか。いや、そこは見りゃわかるだろうと、いうことをね、思ってしまったりすることもありますけどね。で、あとね、前ちょっとまあ、タバコを買うときに、今自販機で買うときってタスポってね、登録して、ハガキを送って、まあ、20歳以上ですよっていう証明のね、タスポっていうのをもらうわけなんですが、今自販機って結局タスポなきゃ買えないから、まあ、 人に借りたりしない限りは、自販機で20歳未満が買うことってできない。で、僕がもう、それこそ25過ぎてからですよね。自販機でさ、タバコを買ってたわけよ。まあ、スーパーの中にある自販機だよね。え、20歳ですかみたいなことを店員に、20歳未満にはお売りできませんみたいなことを言ってくるわけさ、店員が。いやいや、タスポ使って買ってんじゃんと。その段階でもう20歳だって一応なってるじゃんっていう。若く見られるのもさほどもう嬉しくもないし、むしろ年相応に見られたいから、あんまりね、昔、なんとなくこう学生に見られるっていうの嬉しかったりすることもあるけど、今はそういうことはないよねって、すごく、思ってしまいますが。まあ、お酒だ、タバコだ、二十歳未満の確認は、まあ必要なこと。まあそれでね、二十歳未満に、売ってしまったってなった場合、店員さんが、ね、問題、処分されることもあるでしょうから、そこの確認はね、一応ちゃんとしといた方がいいのかなと思いますけども、時と場合によっては必要ないんじゃないかな、なんてことも、思うこともございます。ということでね、マニュアル人間の話、2週続けて、お送りしました。というわけで、ここらでもう一つのミニ番組行ってみたいと思います。今週はね、先週ちょっと、忙しくてお休みになりました。ナメキューのウィンディストリート、になります。お聞きください。どうぞ。
はいどうも、ナビキューのウィンディースリードです。というわけで先週はですね、なんと、ナビキューさん多忙により、ミニ番組を一周飛ばすという、事態になりましてね、まあまあまあまあまあまあいいじゃないですか、多忙によりですよまあ何してるってあれじゃないですけどね。先週はでも本当たまたまなんかいろいろ締め切りが重なってしまったというわけで、まあ、企画書書けとか、あさってまでに企画書日本出せみたいなこと言われましてね。あとは、あとはありがたいことに、あんま言えないですけど、とある、クイズ番組のクイズを考える、役を仰せつかりまして、クイズ考えたりとか、しております。クイズね、難しいですよ、考えるの。もう、ある程度テレビでもう使い古されたネタはまずネタっていうかクイズ問題は使えないわけですよ。あと結構ね視聴者層がなんてファミリー向けなのであまり難しい問題とか歴史の本当に、教科書の一番隅っこに書いてるような的な難しい問題はダメとかいう制約がありましてね、そうなってくると本当に全然ないんです本当に本当こんなの小学生に出すような問題じゃないかと考えながら思いながらも提出したら、あ、いいよこれくらいでいいよみたいなこと言われてね、自分の感覚と世間の感覚のズレみたいなのをだいぶ感じながらクイズ作ったりとか、あとはですね、前回も喋りました、事務所ライブの8月分のネタ見せがございまして、まあ、今回もね、合計120から30組ぐらいのネタを2日間に分けて見ましてね、すごい面白いのもいれば、まあ、ああっていうのもいますね、おりますね。でもね、ほんとね、廊下とか歩いてるときに、その会場に向かうまで歩いてるときに、芸人さんがね、なんか一生懸命ネタ見せのためのネタ練習の打ち合わせとか、やってるのを見ると、ね、グッときますよね。そんなね、すげえ頑張ってる人たちを審査するというか、身になるっていうのはなんか心苦しいものがあって、よっぽどひどくなければね、僕も判定はちょっと上げますみたいなスタンス取ってますけど、なんすかね、多分こういうことをしてると、視聴者の厳しい目とのズレが出てくるのかなと思ったりもなんだりも偉そうに考えてますけどね、そのね、ネタ見せの前に、ちょうどね、東京03の、 単独ライブ露骨中の露骨というのを見てきましてね、やっぱ東京03面白いっすわ。面白いんですよ。それを見た後にちょっとね、若手芸人でこれから頑張ろうって方々のネタを見るとね、やっぱ面白い人は面白いなというのがちょっとね、まあ差が見えちゃうのもあったりとかなんだりとかして、まあ今月末にそのネタ見せで面白かった人たちが出るライブが5日間に分けてございますので、まあ僕のツイッターなりなんだりで今回はね宣伝しようかと思っております。なぜかというと、そのネタ見せに来ている事務所の方々とちょくちょく仲良くなりまして、どうやらそのライブがなんかいい感じになれば僕ら若手作家にも仕事が来るということが分かったんでね、そのライブをとりあえず盛り上げようといろいろなんだろう、お金のために頑張ろうと決意しまして、ちょっと次回かな、次回なんか僕のツイッターとかブログとかでなんかいい感じの宣伝をしますので見ていただければなとちょっと今現在まだ不確定な部分があるんであんま言えないですけど、見ていただけツイッターとか見ていただければなと思います。そんなこんなですね、東京暑いんですけど、基本僕まだ会議とかにもテレビ局の会議とかにも出れるような状況じゃなくて、本当に家でパソコンで文字打ってメールで送ってみたいな作業ばかしてるんで、ほとんど家作業なんですよ。で今東京とか関東ってとてつもなく暑いんですよ。エアコンのない部屋でパソコンフル稼働、もうね室温がね35度を切らないんですよ。超暑いんですよ。もうやだ在宅ワークきついって思いましたね。本当に会社行って事務所だとエアコン効いてるんで、そっちの方がいいですね。在宅ワークきつい。まあエアコンのある部屋住めって話なんですけど、エアコンついてないんでね、汗もがひどいっすわ。そんなこんなんで、まあ先週はそんな一週間でしたというわけで、今週はおかげさまで暇ですというわけで、こうやってラジオ撮ってますいろいろね言いたいことを、まあ、あるにはあるんですけどね、なんか微妙な感じ。あ、林先生が我が事務所に入りましたもうかなり前からね、その争奪戦の話は聞いてたんですよ。林先生ね、一応渡辺に入ったんですけど、もう5社くらいもうアプローチかけてて、もう争奪戦だったらしいんですけど、一応、渡辺さんが一歩リードという形で、所属になりました。もう本当ね、マネージャーさんとかがかなり接待をして獲得したらしいですよ。だけどそんな裏情報も、言ったところで、ナブキューのウィンディーストリートでした。
はい、ナビキューありがとうございました。ということで、毎回恒例、作家、話、ということで、苦労話ということになってますけどね。まあ、この番組をね、聞いてくれてる人は、非常に少ないとは思うんですが、まあ、ラジオ好きっていう方が聞いてくれてる中で、もし、ね、作家になりたいっていう人がいるんであれば、まあ、非常に、ためになることも話すんじゃないかっていうね。まあ実際になるためにどうこうっていうわけじゃなくて、あ、こんなことしてんだ、あんなことしてんだっていうのがわかると思うので、まあね、3週間に1回とか1ヶ月に1回ですけれども、まあもし周りにそんな方がいればですね、お勧めていただいて、まあ別に鍋級にだから作家のこういうことを喋れよっていうことはないですけれども、別に作家だけに限ってないから。でも、まあいろいろ話聞ければ面白いんじゃないかなと思いますが、まあね、ナビキューもだいぶ忙しいようですけれども、あいつほんと岩手に帰ってこねえんだよ。話したいんだけど、たまにはね。久しぶりに、まあだから、 1年前か、愛知に行った時に、帰りに東京寄って、東京でナビキューと、まあ2時間くらいですか、喋りましたけれども、そんなもんなんで、まあまた喋りたいなと思うんですが、なかなか僕も東京行く機会っていうのはないです。で本当ならあいつが帰省してくれればいいんだけど、あいつ実家がそもそも、家族がみんなで東京行ってるから帰ってくるっていうことがないんだよね。で今仕事も忙しくなってるってなれば、こう岩手に来ることもないのかもしれないですけどね。時々は岩手にも戻ってきてもらえれば嬉しいなと、ああいうことを思ってます。まあ最近はね、ヌタさんとか北松くんとかも会う機会そんなにないんでね。でいつか、まあ毎回言ってるような気がしますけどね、集まれる日作れればいいかな、なんてことも思ってます。というわけで、今回、この辺にしようかなというところでございます。ラジオ等の方、メール募集しております。各コーナー、つっても今ね、コーナーあまりやってませんけれども、ミニ番組、そして普通歌、などなど何でも構いませんので、メール送ってきてください。メールの方、投稿ホーム、もしくは徒歩2分、@yahoo.co.jp の方まで。よろしくお願いします。ということでね。まあ、メールテーマなんか決めてもいいんですけども、今週パッと浮かばなかったので、パッと浮かばない時にメール募集しても、さほどなテーマを投げかけれないっていうのを学んだので、今回特別募集しませんけども、なんか普通か、関係何かありましたら、であとミニ番組の方もね、サクさんの宛てにだったりとか、なんて言ったかわかんないけれども、サクさんもね、読書しなきゃって言ってたし、僕も読書なんて話もしてましたが、もしよろしかったらおすすめの本なんかでも構いませんし、何でもいいので送ってきてもらえればなと思います。で次回収録更新なんですけれども、まあ一応ね、金曜日収録更新あたりを目指してはいるんですが、今ちょっとカレンダー、見ますけれども、来週がね、23、24、金、土、で、普段ならそこが休みなんですけれども、新しいシフトまだ出てないんで何とも言えないんですが、26の月曜日がですね、僕は祖母の一周忌がありまして、休みをもらうことになってるんですね。ってことは23、24のどっちかの休みが削れると思うんだ。それで金曜日が削れた場合は収録土曜日にしかできないし、みたいな、いろいろちょっとね、あるとは思うんですが、まあ、基本は金曜土曜あたりで収録すると思いますので、まあそれまでに、メールなんか送ってきてもらえればなと思います。まあ23、24がその26にね、一周期があるというのを休みを取るのもそうですし、その次の週はですね、31と9月1日で僕、ゆずのライブ行ってきますので、そこで休みもらえると思うので、なんかちょっと休みずれるんでね、収録の方もずれていく可能性はありますけれども、基本は今の感じでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、あとね、もしよろしければ、まあ僕自身があんまり宣伝ってしてないんですけれども、ツイッターとかでね、こんな番組やってるようなんてこと、最近ツイッターのフォロワーさんもちょこちょこ増えてきてくれてるみたいで、なんでなのかよくわかんないんですけれども、ラジオに投稿してるわけでもないので、なんで増えてきてんだろうなぁなんてことを思いつつ、いろいろ増え、ありがたいことに増えてきてるんで、皆さんもね、もしよろしければ気が向いたらですね、まあ僕がツイートしたのをなんかこう、拡散、言葉がよくわかってないですけれども、してくれるなりなりしてもらえればなと思います。というわけで、今回はこの辺で、お別れになります。お送りしたのは柏木夏目でした。